モノタイプ社のタイプディレクターである小林明さんに置いていただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
オープンフォントって日本人にとってはやっぱり敷居が高いっていう感じなんですけど、小林さんきっかけはなんか最初に車検の方に入られたという、その頃の話ってどんな感じだったんですかね。
はい、最初車検に入ったのは単純に文字デザインが好きだったから、まあ、中学の時にレタリングみたいなものをやっていて、それが、まあ、ポスターを書いていたんですけども、例えば交通安全週間とか虫歯予防デーだとか、そういうのを学校で書けっていう、なんかそういうキャンペーンがありますよね。で、交通安全週間ならその文字を入れる、そのポスターが何を言いたいのかっていうことはやっぱりはっきり分からせるのは文字ですから、その文字の部分をしっかり書くと、まあ、ちゃんとできると、ちゃんと文字が形が整うと、なんとなくポスターが出来栄えが良くなったように見えるんですよね。
普通の人は絵を先に考えるじゃないですか、なかなか文字って注目しないで、それこそなんていうか添え物的な感じっていう考え方があるんですけど、もうその頃からそういう感覚があったっていうこと
なんですね。そうなんですね。中学生ぐらいの頃だったと思いますけど、こう文字がうまく入るとポスターが決まるみたいに、なんか自分でそういうふうに思っていて、で、まあ、大学に入ってからもレタリングを少しやっていたり、で最終的に、まあ、就職するときにやはり文字のデザインの会社に入ろうと思って、そして社食デザイン、社食の文字デザインをやるために車検に入りました。
車検で和文フォントとかもデザインされてたんですよね。
そうですね、最初は日本語は漢字がたくさんありますから、一人で全部任せるということではなくて、
はいはいはい、
一つのデザインを例えば5人とか10人とかある程度の人数で手分けして、漢字は1日、まあ、何十文字、一人何十文字というふうに手分けをして、そうやって仕上げていくわけですけれども、うん、そのチームの一員で最初は漢字ばっかり書いてましたね。
あ、なるほど。なんか寄せ文字にものすごく興味を持って、
はい、
なんか教室に通ったというのは、はい、それはいつぐらいの時期なんですか。
それは車検に入って3、4年だったと思いますけれども、たまたまその教室の、その寄せ文字教室の案内を見て、私は落語はそんなに詳しくはなかったんですけれども、うん、その字の形が面白いっていうところから入って、うんうん、で、その寄せ文字教室に行ったらば、まあ普通は落語が大好きになって、うんうん、その寄せ好きが高じて寄せ文字を習いに来るっていうのは普通らしいんですけども、私みたいに字の形から入るっていうのは珍しいって言ってびっくりされましたけどね。
それでそこから、まあ、寄せ文字もある程度なんか賞状がもらえるぐらいまで、
まあ、そう
ですね、上達されて、はい、それで急にイギリスに渡られるんですよね。
そうですね。
そのきっかけは何だ。
車検にいて、まあ、毎日漢字ばっかり書いていて、もともと中学の頃からも漢字のレタリングもやっていたし、うん、アルファベットのレタリングも自分でレタリングの本なんかを買ってきて自分でこう見よう見まねでやっていたぐらいですから、どっちも好きだったんですよね、うん、ただ、オーブンのデザインについてはどうやったら上手くなるのか、そういったものが全然わからなかったし、手がかりになるものなかったんですけれども、車検のそのデザイン部の本棚をこう漁っていたら、ヘルマン・ツァップさんというドイツの書体デザイナーの、まあ、私の尊敬するその書体デザイナーの本があって、それをパラパラっとめくった時に、あ、この人みたいにペンを持って書いてみれば、まあ、オーブン書体の文字の形が分かるようになるんじゃないだろうかと思って、それでそのペンで習う西洋の書道カリグラフィーというものを勉強しにイギリスに行こうかなと思いました。
オーブンってどうなってんだろうと、どういう仕組みなんだろうと、どういうルールなんだろうと、そういうところってやっぱ日本人で日本で生活してる中じゃなかなか分かりきれないと思うんですけど、それをそのヨーロッパで生活されて、それこそもう街角の文字とかをこういろいろハンティングして日本の人たちにすごく紹介してくれてるじゃないですか。それとやっぱり小林さんがその車検時代にどうなんだろうって思ったようなところと結びついてるんですかね。
そうですね、やっぱり自分でも手がかりが欲しかったし、でそれを、まあ、当然だけど日本の中で得られるレタリング そのガイドブックみたいなのを見ても、ある程度その日本人が書く日本のレタリングっていう、日本の、なんだ、日本人が書くオーブン書体のレタリングっていう、やっぱりどっちかというと本場のヨーロッパのものが見たいと思うじゃないですか、うんうん、で本場のヨーロッパの人が書いたそのヘルマン・ツァップさんの書いた 自伝みたいな、まあ、薄い本だったんですけれども、最初にペンを持って書くところから始めたと。で最初はその人は間違ったペンの持ち方をしてたらしいんですよね。でも今はその活字書体のデザイナーとしても第一人者だし、カリグラファーとしても第一人者、そういう人がやっぱり独学から始めてるんだっていうのを、まあ、読んで、それでちょっと勇気づけられましたし、じゃあ自分にもできるかもしれないと思ったわけですよね。もう日本人だろうが別に西洋の人だろうがそれは関係なく、一生懸命やればできるんじゃないかと思って、それでイギリスに行きました。
サップさんのフォントといえばもう Mac の OS にも標準で何個か入ってるんで、そういうこそ最初は雲の上の存在の方だったと思うんですけど、そのお会いした時ってどういう感慨とかありましたかね。
やっぱりそのサップさんの本がきっかけで、LINEのタイプに入って、一番最初の仕事がサップさんと一緒に、書体デザインを、サップさんの作った昔の書体デザインを改良するというのが一番最初のプロジェクトでしたけれども、それをやっぱりやるときは、まあ、サップさんとはその前に 2,3 回会ってるんですけれども、で、まあ、仕事として会うときにこう打ち合わせをして、やっぱりサップさんは最初どういうふうに始めていいかわからないみたいな感じでしたけども、まあ、1ヶ月2ヶ月するうちに、そういう、そうか、こういうふうにやれば進められるんだというのはお互いに分かってきて、まあ、サップさんもともと気さくな方なので、なんか気難しい、ね、顔をして写ってる写真が多いので私もちょっとビクビクしてたんですけれども、実際は私がこうしたらどうでしょうって提案をすると、あ、それはいいじゃないかな、やっぱりいいアイデアはすごく素直に受け入れてくれるという、そういう懐の広さがある方だと思いました。
まあ、巨匠と、オーブンの巨匠といえばあとフルティガーさん、
はい、
フルティガーさんともお仕事されてますよね。
そうです。
それもちょっとお聞かせ願います、
はい。フルティガーさんはどちらかというとサップさんと逆の感じなんですよ。例えば、私がこういう案はどうでしょうっていうと、何でもうんって言っちゃうんですよねフルティガーさんは。そうすると本当にいいんだろうかこれでって、私もちょっとヘルマン・チャップさんの場合はどちらかというと、悪い場合にはちゃんと悪い、それは良くないからこうしようっていうふうに別の案を自分で出してきたりするんですけども、フルティガーさんの場合は私は一つ出すと、うん、それで行こうかって言ってくれるんで、本当にいいのかどうか分からなくて、で私はそれから3つ案を作ってフルティガーさんに選んでいただくっていうふうにしたんですよ。そうすると本当にフルティガーさんの狙っているところに近づいていくっていうのが実感が持てましたので、そういうふうに、まあ、だからフルティガーさんはね、ノーと言わない人なんですよね。だからそれはそれでやっぱりちょっと難しかった、最初のうちは。でも、まあ、そうやって仕事をやっていくうちに、まあ、日本と同じでドイツには敬語というかあなたの呼び方で、日本だったら、まあ、お前だとかっていう、そのあなたかお前かの違いっていうのがあるんですけども、フルティガーさんとはもう、初めて3年ぐらいしたら、今度から俺お前で呼び合おうじゃないかアキラって言われて、で、まあ、それくらいだから仲良く仕事ができるようになったという、そんな感じですね。お互いに気心が知れてきたという、
例えば今言ったその巨匠の方々がその昔の、まあ、金属活字からこうちょっと復刻しようっていうような形で文字を今作ってるものも何個かあると思うんですけど、そういうの、例えばオリジナルフォントを作るときと、そういう復刻してデジタルフォントにしていくときと、どんな気持ちでやられてるんですか。
そうですね、やっぱり昔の金属活字でそれをただデジタルにしよう、置き換えようというだけではやはりそううまくいかない場合もありますし、あとは金属活字の場合はもともとその金属の四角いボディに鋳込むっていう制約がありましたので、それが本当にオリジナルのデザイナーの狙いだったのか、それとも制約があって仕方なくその中に収めたっていうことなのかっていうのは、やはりサップさんとかフルティガーさんみたいにオリジナルのデザイナーと話ができるのが、ね、すごくありがたいんですよ。
あ、そうですよね。
でサップさんなんか特にこう流れるようなイタリック体をこう書いたりするわけですけれども、それが昔の活字の時代、1950年頃の活字のデザインはこうだったけれども、チャップさん今デジタルの時代になりましたけどどうしましょうかっていうと、やっぱり新しいアイデアが出てくるんですよね。だからただの昔の金属の時代の焼き直しではなく、これをじゃあデジタルとして蘇らせるときにはデジタルの特性を生かしてこういうふうにしようじゃないかっていうアイデアがね、 サプさんもやっぱりお持ちなので、そういったところはやっぱり素晴らしいですよね。 This program is brought to you by Display DVD